こんにちは。
こんにちは。
哲学の劇場の山本隆光です。
吉川博光です。
今日はですね、2022年の第1回になりますけれども、人文的あまりに人文的の通算92回目となります。
はい。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで、今日はね、どうしましょうね。一発目ということなんですが、
ちょっとね、ちょっと年末いろいろごたごたしていて、大変ご無沙汰して申し訳なかったんですが、鉄劇のあいうえをずっと伸ばしちゃってきてるんで、ちょっと やりますかね。
そうですね。今はあいうえおまで来て、次はかです
あですね。
かは、じゃあどうしましょうか。
これはね、ちょっとおこがましいですけど、カントしかないですね。
断言。
しょうがないですね。
まあそうね、哲学の劇場などと名乗っている以上は避けては通れない。菅野先生。
カント先生が、まあ、私の哲学のね、アイドルであるというだけじゃなくて、まあ、カント先生が最初の哲学者だっていうね。
それ以前はいなかった。
なかったと。なんていうんですかね。イマニュエル・ウォーラースティンがね、世界システム論で有名な、世界では革命は2回しか起こってないっていうんですよね。で、それは1848年と1968年だと。で、こういう言い方って、ちょっと、えって思うじゃない。だってもっと有名な革命、例えば1789年のフランス革命、あと1917年のロシア革命、そっちの方が有名じゃんってなるんです
そう
け
ね、
ど、
むしろね。
でもある観点から見たら、真の世界革命はその2回だけだと。そんな感じで、カントが最初の哲学者だった。
オラステインの潜みに習って、
言うとね。
言うとね、幾重にもおこがましくなってきましたね。まあまあ、そういう、本じゃ出発点をね、選んだということで、カントが最初の哲学者であると。その含意のあたりから話し始めたらいいのかし
そうですね。まあ、カント先生本人が言ってることなんですけどね。
ら。
哲学を哲学たらしめる空間っていうのが必要で、今までいろんな人がいろんなこと言ってたけど、自分が初めてそれを、その空間そのものを切り開いたんだっていうのが、まあ、カント先生の言い分で。
何をどうするとそんな大胆なことが言えるんでしょうか。
まあ、ね、これまでの哲学者はいろんなことを言ってきたわけだけど、そもそもそういう、その世界はこうだとか、A だとか、B だとか、そういう認識みたいなことが可能であり、天地さえそれについて議論するみたいなことができちゃうっていう、そういう我々の認識の条件そのものを認識するっていう仕事が必要で、そうじゃなきゃ哲学は学にならないっていうのが、まあ、カントの、まあ、言いたいことだよね。
ああ、そっか。つまり、世界はこう、A である、B である、C であるってね。みんないろいろ好きなことは言えるし、それぞれもっともらしいかもしれないけど、そもそもなんでそんなことを言ってね、それで妥当であり得るかとかね、妥当ではないと言えるのかっていう、なんでしょうね。何か私たちが、こうであると認識するときの、基礎というかな、根拠というか、そこに注目をしたということかな。
もうそもそも認識が我々に可能であることの、まあ、条件。まあ、これをまあね、超越論哲学と呼んだりもするんですけど、まあそういう空間を切り開いたことによって、これまでの哲学も全部その地平の上で読めるような、まあ、場所をね、カント、土俵をカントは作ったと。 まあこれね、私いつだったかな、あのジジェク、あのスラボイ・ジジェクがですね、
うん、
あのまあカントが最初の哲学者ですって言ってて、えらく感心したことがあって、
うん、
でカントの言ったこと、カントの方に戻ってみたら、カント全集で全く同じこと言ってて、うん、普通に
ジジェクがうまいこと言ったわけじゃなくて本人が言ってましたと、うん、
あのもちろんね、あの、
うん、
純粋理性批判なんか読むとね、
うん、
序文とかさ、
うん、
もう名文の嵐でね、
うん、
似たようなことすごいたくさん言ってんだけど、
うん、
かっこよくね。でもあの前週の何巻かな、あの人倫の刑事上学の中にもう全く同じ、うん、そのことを言っててね、
うん、
すげえなと思いましたね。
うん、まさにだからね、あのご本人の自負としてもそうだし、まあ客観的に見てもね、それはつまり歴史的に振り返って、うん、それ以前の哲学者たちのねやってきたことと比較してみても、確かに新たな、なんていうのかな、哲学の領域を展開したというね、うん、ことはこれはまあ言えるわけですよね、うん、確かにね、うん、
あの去年のさ、あの言論カフェのイベントでも紹介したこの、エッカート・フェルスターの哲学の25年って本はまさにこれをテーマにした本で、
うん、
あのまあ1781年に哲学始まって1806年に終わったと、
うん、短、うん、
まあカントが批判哲学を開始して、ヘーゲルが哲学史の講義をした時に終わったって、
うん、
まあこういう話もあって、まあ、
うん、
あのこのカント史観には結構有力な援軍も出てきてるってことですね、
うんうん、現代においてもね、
うん
うん、でそのまあね、ちょっとカント先生のお話はね、どこまでこういうなんていうのかな、どちらかとゆるいね、あのおしゃべりの中でどこまでどう踏み込めるかっていうのは、うん、なかなかこれは難しいことなんだけど、
難易度高い、
うん、難易度高い難易度高いんだけど、あの例えばなんだろうな、認識の基礎とか、その私たちの経験がね、一体どういう条件で成り立ってるかっていうことをさ、あのどうしたら突き詰められるのかってね、いう、そこはちょっと不思議で面白いところなので、あの少しだけね、力及ばずながらあのお話をねしてみたいと思うんだけど、それはあのこういう言い方をすればいいのかな、あのカント自身があのそれは本の中でね述べていると思うんだけど、私たち人間は何を知りうるのかっていうね、うん、こういう問いがあったよね。これは純粋理性批判だったかな、うん、で何を知りうるのかっていうのは、つまり裏返して言えばね、どこまではわかるけどどこから先はあの人間には知り得ないのかっていうね、その境界線を考えるってことでもあるわけだよね、うん、であの私なんかがちょっと面白いと思うのは、そういう議論するときにカントがさ、そのまあこれもまた持ち出すと解説が大変になっちゃうんだけど、アプリよりな認識っていう言い方をしてね、うん、つまり経験に先立っているっていうね、うん、いうことをアプリよりとラテン語で言うんだけれども、経験よりも前にその、うん、あのあるね、しかも確実な認識みたいなことをね、彼はずっと考え詰めるわけなんだけど、その時のモデルがさ、
うん、
あの数学とかニュートンの力学だったりするのがちょっとね、私は面白いなって思うんだよね、うん、何かこう確実に認識されることっていうのが経験よりも先にね、先立って、うん、そういうものがあるとしたら、その何かっていう時に数学とあの物理学のね、古典物理学っていうのをモデルにしてるのはちょっと面白い気がするんですね、うん、
まあ、あの逆に言うと、
うん、
数学やあの、まあ、今でいう自然科学をその見据えたからこそ、こういう問いが出てきたともひょっとしたら言えるかもしれなくて、
うん、
っていうのもあの、まあ、関東の時代からあの自然科学も、ね、量子革命や何やかんやあったりもして、だいぶ変わってはいるけれども、うん、その自然を認識するっていうことがこうできちゃってるっていうことを、
うん、
その むしろ不思議に思う、
うん
うん、ありそうもないことができている、
うん、
っていうふうにそれを捉えると、じゃあなんで可能なのかっていう問いがこう出てくると
そうね、本当そうだね、うんうん、つまり何かがわからないのではなくて、むしろなぜ分かってしまうかがね、不思議であるっていうのは、アインシュタインが言ってたのかどうか、忘れちゃったけどね、なんで分かっちゃうかっていう不思議さなんだね、それはね。
だからそう考えると、確かにそれは、その、ある理論なり、なんなりの説明力とはちょっと別の観点が必要で、ある理論がすごく説明力が高いとか、
うん、
低いとか、っていうレベルじゃないレベル、つまりそれが超越論的ってことだと思うんですけど、
うん、
その認識の条件そのものを認識するっていう、
うん、
まあ、そこをまあカント先生は切り開いて、それをトランセンデンタルな領域と名付けたっていうか、意味をそっちに、超越的な認識じゃなくて超越論的な認識っていう形で、まあ、辞書なんか見るとトランセンデンタルとトランセンデントっていうのを区別したっていうふうに言われたりもするけど、
うんうん、そうね。でそのトランセンデンタルという方が、超越論的と訳されたり、日本語の文脈ではね、先見的といって経験の見に先立つというんでね、先見的なんて訳されたりもするわけですね、
うん、これってあんまり言うと、もうすでにいろんな人に顰蹙を買ってるかもしれないんだけど、
うん、
あんまり言うとあれかもしれないけど、例えば量子力学を恋愛に活用しましたみたいな話があるじゃん。それいくと、このその超越論哲学っていうのは我々のいろんなところに活用できると思うんだよね。
うんうん
うん、例えば組織論っていうのを考えるときに、どういう組織がうまくいくかとかいかないかとかっていう意見はたくさん出せるけど、
うん、
でも例えば多少なりともうまくいったりいかなかったりするけれども、なんでそもそも組織そのなんてものが一応成り立ってるのか、
うん、
っていうことをちょっと不思議に思えば、
うん、
そこでちょっとミニカント的な問いって出てくるよね。
そうそうそう、自分が当たり前だと思ってやってることのこの足元がね、どのぐらい確かなのかっていうふうに、うん、問い直すっていうわけだよね、うん、
でしかもそれって当たり前にやってることをいわゆる疑って、
うん、
それを捨て去るって方向に行くこともあり得るけど、
うん、
逆にその多少なりともそれなりに成立しているっていうことのその理由というか、うん、メカニズムっていうのを問うっていうのは、その必ずしもその破壊的なその帰結ばかりをもたらすわけではない、
うんうんうん、そうそうそう、むしろその考えずに置いておいてしまうとね、曖昧なままこうやってることについて、うん、どこが大事なね、うん、ポイントなのかというのを見直すということにもつながるので、うん、積極的に活用した場合はね、ポジティブな結果も得られそうなわけですね、うん、破壊ではなくてね、うん、
だからそこからね、そのニヒリズム方面に行くのか、
うん、
まあ、それを、まあ、その条件っていうのの認識を通して、
うん、
そのじゃあそれをどうやったらうまくいくようにできるのかっていう両方の、うん、方向があり得ると思うんですよね、
うん、
例えば組織論について言ってもね、まあ、そういう、うん、そのまあ量子力学を恋愛に応用しました的な関東組織論に応用しました的なで結構結局似たようなことしてると思うんですよね、カントって言わないだけで、
うんうんうん、そうね、いろんな、まあ、例えば組織論で言えばね、しょっちゅうその改革ということが叫ばれているわけだけど、本来ね、ああいう組織の構造改革なんていうときは、まさに超越論的に見ないと、掛け声だけのね、超越的な改革をやったら、それは失敗する可能性も高いというかな、うん、足元ちゃんと見直そうぜという改革にしていた方がね、実りが多くなるわけですね。うん、
そういうことって本当たくさんあって、
うん、
その 実際にそのそういう意味でその例えば社会科学の一部なんかもそういうふうに使われてると思うんだよね、
うん、
我々がどういうふうに社会関係を、
うん、
あの曲がりなりにも維持していき営んでいるのかみたいな、
うんうん、そうね。でそれに加えておそらくそのどうやって社会が、ね、維持されているかっていうことをこう認識しようとするときにどこまで適切に認識できてどこからはちょっとよくわからないけどこうなってるっていうね、その境目をあの考えるっていうのもこれまた超越論的なものの見方があればね、あのやりやすくなるわけだよね、
うん、だからまあそういうふうに考えるとまあ、うん、確かに革命が1848年と1968年にしか起こんなかったと同じように、
うん、
あの哲学においては、まあうん、カントの革命、
うん、
とあと何ですかね。
なんだろうね。でも本当にね、
カント革命、フレーゲかな、
ん？
フレーゲかな。
あ、フレーゲ、うん、
そうするとあの、うん、ありがちなビッグネームじゃなくてちょっとウォーラースティンっぽいね。
あくまでもウォーラースティンっぽさの方で。カントとフレーゲ、うん、確かにね、うん、親っていう感じがするね、うん、その場合ちょっとね、うん、
ただどうなんですかね、あの、うん、それ言ったらでも ソクラテスもね、
うん、
いわゆる自然哲学から、
うん、
あの問答法への、
うん
うん、あの議論への展開っていうのがあったからね、
うん、そうそう、だからあのそのつもりで見直すとね、確かに関東先生が切り開いた領域っていうのは すごいものなんだけど、それ以前にもね哲学が本当になかったかっていうとそれはちょっと言い過ぎかもなって思うこともありますね、
うん、今もし私が本当適当、別にこれもうあの別に論文で発表するわけじゃないから YouTube なんで言わせていただくと、
うんうん、
ソクラテス、カント、フレーゲですかね。
三大話にすごいな。ソクラテスとカントの間ないわけね。
ない。うん、
三大哲学史、うん。面白い。で、まあ、あとね、これはもう余談なんだけど、カントのキャリアっていうのはちょっと面白くて、若い頃にって言ってももう30歳になってからかしらね、あの最初に自然科学の論文というか宇宙論を書いてね、ニュートン力学に感激をして、あのこう太陽系っていうのがどうやって生成したかなんていうのをニュートン力学のね、応用で、説明しようなんていうね、かなり野心的なあの発想から出発して、であの私たちがよく知ってるというかあの有名なね、三批判書なんていうのは実はこれ結構年を取ってから書いてますよね、うん、あの純粋性批判は確か50代後半だったと思いますけどね、うん、
長いことを沈黙してその後に発表したのが三批判書だからね、
うん、でまあそう考えると今日はねおこがましい話をしてるついでだからもうちょっとだけおこがましいことを言っておくとさ、今あの私たちは私は今年で51になりますけど、吉川君もねそろそろ50かと思うけど、まだ関東先生が純粋理性批判を書いた年にはなっていないという。
やばいね、ちょっとやることたくさんありますね。
そう、
なんか時々もういいやって思うんだけど、もういいやどころじゃないよね。
そう、むしろこれから頑張れっていう、うん、あのね、そんな引き比べてはいけませんけれどもね、あのカントがそのむしろ晩年というかね、50代から後に重要な作品をバンバンあの連打したっていうのをね見ると、なんか勝手に勇気というかあのやる気を受け取ったりもしてね、うん、そんなこともちょっと付け加えておきたいと思いました。
あとあのこの関東はあの、うん、本家ドゥルーズ先生のアベセデールでも K は関東なんだよね。
ああそっかそっか、うんうん、
だいぶ違うこと言っちゃったけど、あのよかったらあのアベセデールの K も、うん、あの DVD 見てみてください、
うん、 そうですね。でちなみに吉川君のね、アイドルでもある関東先生のことなので、もしね仮にその純粋理性批判を今からちょっと覗いてみたいなと思う人がいたら、おすすめの翻訳ありますか？純粋理性批判ってかなりたくさん訳が出てますよね。
うん。
うん、何かありますか？気に入ってる本は。
そうですね。私も本棚にいつも置いているのは、うん、熊野澄彦さん役の、
うん、
あの作品者の純粋理性批判なんですけど、
うんうん、
あの案外いいのが、
うん、
いいっていうのはすごいあの上から目線で恐縮なんです宇都宮義明さんの役が、
うん、ほうほう、
あの本文と解題っていうのがね交互に載っててね、
うん
うん、あの非常に有益です。
うん、うん、
で解説じっくり解説も読みたいっていうんだったら、まあ中山源さんの、
うん、
ソフィア部門川、あ違う、あの公文社、
公文社古典新訳し、うん、文庫ね、
うん、まあ個人的なその文章とかの好みだと、まあそうね、作品者の熊野澄彦役か、
うん、
宇都宮義明グループによる解題付きの役かってとこですかね。うんうん
うん、ありがとうございます。私もあのそんなたくさんは読み比べてないけど、熊野さんの役が一番今のところなんていうかな、読みやすく感じますね。読みやすいっていうか、こう考えながら読み進めやすいというのかな、うんうん、
あのね、ところどころ漢字をひらがなに開くそのところにあの引っかからなければいいと思います
そう、時々ねそれはかなじゃなくて漢字にしてほしいっていう思うことがね、うん、ありますけど、まあそこは、うん、なんていうかね、あの趣味の問題でもあるからね、はい、うん、頭の中で変換しながら読めばいいと、
うん
うん、いうわけですね、うん、じゃあ吉川君のおすすめ純粋理性批判のお話もね聞けたということで、はい、
お後がよろしいようだって感じですよね。
はい、こんなんでいいのかということなんですが、まあ、あのこんなんでいいということにしましょう。
次は木ですね。
うん。
また木もやばそうなのがありますよ。
ありそうだね。
キリストとか。
うん、スーパースター列伝みたいになっちゃいますね。うん、
まあちょっとゆっくり考えましょう。
おいおい考えましょう。
ということで、
まあ、こんな感じにね、今年もやっていきたいと思いますので、はい、またお付き合いいただければ幸いです。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。